こんにちは、門垣敏子です。マイスイートガーデン、この時間は三段グリーンネットの皆さんに月に一度登場していただいてお話をいろいろ伺っております。今日は三段グリーンネットから吉村秀人さんと玲子さんご夫妻にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。こうやってでもお二人でお話しいただくのは初めて
です ね,
ね。そうです ね, ね。でこの間のオープンガーデン寄せていただきましたら、はい、奥様はちょっと区会の方で、先ほどちょっと打ち合わせでお話をお伺いしたら、もう奥様はかなりの重鎮でいらっしゃいますね。
そんなことはないんですけれども、
いや大事な大事な、はい、あの企画もなさった関西の方での、まあ、そうですね、ね、はい、あのどうしても抜けられないということで、はい、オープンガーデンの方はお留守だったんですけども、その区会のお話も今日はちょっと後で出てくるということで、詳しく伺っていきたいと思いますが、お庭があの吉村さんのお宅といいましたら、入ったところが日本庭園で、こう L 字型にこう奥に行きますと洋風のガーデン。ただ今年はちょっと色合いが静かだったんですけど、何か終わりだったんでしょうか。
そうですね、あの、はい、おととしの冬にですね、ちょっとハプニングがありまして、
はい、どんなハプニングですか。
あの、まあ、幼い先生はよくあの剪定をしないといい花咲かないって言われるので、頑張って、
バラ深いでね、いつもお話をしてくださいます、
は
い、
剪定しましょうと思って思い立って、はい、1月も過ぎて2月ぐらいに、あの剪定を頑張ってしたんですけれども、
本来は遅いぐらいの時期なんですか。
そうなんです。一回したんだけど、もっとした方がいいのかなと欲を出しまして、そしたらあのだんだん蜂の方なんですけれども、バラが、大切にしてたバラが枯れてきちゃったんです、軸がみんな抹茶色になりまして、どうしてかなと思ったんですけど、よくよく調べてみると、剪定する時のハサミを病気の枝を切って、そのまま切ったのが悪かったみたいです。
そういうことってあるんですか。はい、
枯れてしまうなんとか病って、ちょっと名前はわからないんですけれども、
やっぱり同じハサミでするってことはやっちゃいけないんですか。
そうですね、ちゃんとあの消毒用の薬もありますし、内場合はあの、台所にある漂白剤、あれでいいらしいですね。丁寧に拭き取って、病気の、あの鉢一鉢したらまた次、次は拭き取って映らないようにしないとダメみたいでしたと思って懲りてたんですけれども、また今年も10鉢ほどダメになりまして、寂しいバラになってしまいました、
ね、確か奥の方にはね、バラがしっかりとね、あの華やかに咲いてる、ちょうど時期でもありましたけど、そういう意味もあったんですか。
でもまあその前にちょっと懲りてたもんですから、あの好きな枝を切ってで刺し木してたんです、それがちょっと育ってくれてまして、ポンポネッラとかニュードーンとかいうあのつるバラなんですけれども、それとかあの他にもマチルダとか育ってまして、よかったなと思ってます。
そうですか、じゃあそれはちょっと丁寧に育てていこうかな、
これからもっと注意しないといけないなと思いました。
そうなんですね、はい、ありがとうございます、こういうあの生きたあの、ね、失敗なんていうのは初心者にとってはものすごくお勉強になりますので、ね、
皆さん気をつけてください。
本当そうですね、であの寄せていただいた時にあのご主人からもカミキリムシのお話を伺ってちょっとびっくりしましたけども、
そうですね、カミキリムシは、まあ、バラもあのバラの大敵ですね、大きい幹が太くなってきたなと、花もたくさんついてきたなと思うところ、突然カミキリムシがやられて、そのバラの木が枯れてしまうというのはよくありますけども、さらに私はモミジの木が、去年モミジの木が枯れてしまう、前年まですごい勢いで立派な葉をつけ取ったモミジの木がですね、突然枯れてしまう。で、よう見てみると、カミキリムシの この幼虫がかき出してるこの木くずがこう落ちてるわけですよね、で、ああやられたなと思ったんですけれども、今年は花水木の木が花水の木が春先には葉をいっぱい茂らすのに全然葉が花芽、葉芽が出てこないっていうことで、これもカミキリムシ、もう去年はもう花の勢いが強くって、もうちょっと剪定をせんとちょっと薄暗いなっていうぐらい元気やったのが、今年はこれも枯れてしまいますね。だんだんとやっぱり庭にある木は、はい、次々と枯れていって、でも花水木が赤と白、これ2本ともやられて、
はい、で
もみじやられて、どうだんつつじやられてぐらいですかね。だんだん少なくなってい きま、いきますわ。
主人がカミキリムシ見つけた時、可愛らしい言って大事にしたのがいけなかったです。
カミキリムシ綺麗ですもんね。キラキラキラで。
知らなかったんです。そういうの悪いことするの、
あらららら、そうですか、
うん、もうやっぱりいっぺんやられると、もうあの虫はやっぱり潰さんといかんなと思いますけども、そういう経験がないときはね、あのカミキリムシってまあ綺麗でね、昔子供らの時クワガタムシとか、それとカブトムシとかね、捕まえて、なんか喜んでましたですけども、あれに勝る、こう、綺麗な虫やなと。
でも、枯れてくれていいこともありまして、その下に植えてたジャーマンアイリスとかね、箱根キキョウとかがすごい勢いよく咲いて、今年はジャーマンアイリス、一番よく咲いてくれました。
今までじゃあ、その木の影になっていたのが、もみじにとってはちょっと切ない結果、だから寄せていただいて白いなんかオブジェのような、ね、何かなとこう本当玄関入って真正面の L 字型のちょうど角に当たるところにアイリスはたくさんありました。確かにその横にオブジェのような白いものがあったのが、それがもう本当一シーズンであっという間に、あの状態になるんですね。
怖いです
ね。前兆としてはさっきおっしゃったように、その幼虫が出してる木くずみたいなのを見つければ、
幼虫がね、カミキリムシがあの中に卵を産むんですよね、
はい、
木の中に。そうすると、卵から帰った幼虫がその木の中の髄のおいしいところを食べて、でみんな糞とか、はい、まあ美味しそうでないところはみんな外に出して、
はい、
で注意深く観察するとそのクズが根元に落ちてるはずなんですよ。
本来は
だから分かるんですよ、ちょっと経験のある人だったらね、素人目には、ちょっと分からない、状況でもその道の、黒とか見るとですね、さっと分かる、おるとかね、
足元を綺麗にしとかないといけませんね。
結局そっかそっか、
はいはい、
そうですね、
ちょっと分かりにくいですから、
じゃあその時点で見つけたら何かこう対処はできたんですかね。
はい、殺虫剤をその穴から、
あ、そっか、はい、
注入する、
そうすると、
そうすると、まあ
少しの被害で済んだということ、
少しちょっとした被害で済んだかもしれない、まあ、おそらくそうでしょう。でもね、それを怖いですね。桜、なんか桜の木もやられてるというふうなね、
まあ、なんか一斉になんか外から外来種も多いとも聞いてますので、今までの対応とちょっと変えないといけないのかもしれません、
吉野山が危ないですね。
そうらしいですね、はい、そうですね、本当だ、そうでしたか、ま、それは残念なお話ですけども、それ以外のオープンガーデンのお出会いとかいかがでしたか、ご主人、いろいろ
初日は、はい、ほとんどお客さんがなかったですね。
雨のね、ちょっと
雨がね、前線が前の場に通過したもんで、
ね、そうでしたね、
強風とすごい雨でね、
はい、
もうバラの花が散るべき花は全部散ってしまって、で賑やかしにその辺にこう並べた、はい、バラの植木鉢が全部点灯しとるっていう風なね、修復するのに午前中かかりました
ですね。日曜日はいっぱいかかりました。
それでお客さんの数も昼からは4人ぐらいですね、ところが、まあ、あの次の日翌日は、まあ、あの天気雨は降ってなかったので、はい、
気温も上がりましたね、はい、
30名ぐらい来ていただいて、はい、お話盛り上がりました。
そうでしたか。私たちも寄せていただいたら、はい、鳥さんのお話が、はい、はい、このお話も今日ちょっとお伺いできると聞いてますが、はい、そうですね、何遍ももう巣箱で、
はい、もう十数遍、巣箱で、
そんなに、
はい、
ですね、
ただそうですね、まあ、今年も元気に、はい、育っていったと思います、子育ての間非常に、お父さんお母さんが海外宿ね飲もう出たり入ったり出たり入ったり忙しく子育てに励んで、あったんですけども、ふともうなんちか静かになってしまってですね、いなくなって突然ですね、おそらくその間に巣立っていったんだろうと、ただ巣立ちの現場を、は見てません。今回はね、巣立ちの現場を見るっていうのは今まで、3遍、見ましたですわ。
そうですか、
はい、これはねなかなか、面白くて、まあ小鳥って言っても、まあ、今年はスズメが育っていったんですけども、
スズ
メ以外に、まあ、シジュウカラ、ヤマガラが来ることもあります、はい、で、まあ、カップリングからですね、オスとメスが出して、出会って、でお互い気に入ったら巣箱に入りまして、共同で、巣を作ります、はい、それに転がってる割り合わせの材料で作って、そして巣は、まあ、3、4日で作ってしまいます
ね。そうですか、
はい、で巣ができるとその、まあ、その巣もよく見ると真ん中くぼんで、はい、卵が飛び散らんようにですね、
上手なんですね。
その巣箱に、はい、家に上手にできてます。
コ
ップみたいにね、
教わったわけじゃないのに作るんですね。
5、6個卵を産んで、はい、でメスが温めて3週間したらヒナができる、
はい、もうこれはだいたい3週間って、はい、鳥の種類関係なく、はい、
で3週間そのヒナが育ったら子育てをします、はい、子育ても初めちっちゃなヒナですから、ヒナの体に合わせてですね、初めは5ミリぐらいの青虫を捕まえてきて、やって、はい、だんだんだんだん大きくなって、最後には5センチぐらいの大きな虫を口にくわえて、で3週間したら巣立ちですね、
はい、
でこの巣立ちがなかなか面白いんです、
はい、
ある日突然昨日まで海外宿餌をですね、ヒナに与えてたのに、ある日突然餌を与えなくなります、
はい、
ある日突然ですね、そして、お父さんお母さんが巣箱の両側に陣取って安全確認をします。
すごい、
ヘビいない、カラスいない、猫いない、今安全やから飛び出しておいでと、そうするとヒナはですね、一匹ずつ、昨日まで餌与えられとったのになぜ今日になってくれへんねやとか言ってブツブツ言いながら一匹ずつ飛び出してきます、
なんかさえずってるわけですね、はい、結局
そうです。で、まあヒナも生まれて初めて巣箱から飛び立ちですから、うまくは飛べない、バタバタとこう羽を震わすんだけども、ほとんど落下というか、落ちて、
はいはい、
落ちてるって。でも、1時間ほど お庭の中でこう練習してるとですね、
もうじゃあ一旦下に降りたというか、はい、落ちたのがその中をちょっと歩いて様子を見ながら、
うんうん、歩いてても飛んで飛んで木に落ちるっていうのも地べたっていうよりも、はい、低木の木の
ところに
サランカとかああいうのがありますから、はい、で飛び出すね、一匹一匹こう飛び出してきますから、全部で、まあ、5、6羽ですね、はい、大体まあ1時間ぐらいたらみんな飛び出してで練習して、はい、で巣立ちするんです、でこの巣立ちもですね、お父さんお母さんにしてみたら、そのやっぱりこのひな自分の息子娘っていうのは、いずれは一人で生きていかんというか存在 で、ね、いつまでも私らが食べさせてやったらこの頃らのためにならないっていう風なね、気持ちで心を鬼にして、ある日突然気がなくなる、して一本立ちを促すと。で今日のインターネットのニュース見とったらですね、はい、日本の高齢者と、仕事を持たない未婚の子供と同居しているのがですね、高齢者所帯の 20%、 551万人ある。
8050問題とかっていうことで、ね、聞いたことありますけども、その状態がそんな大勢、
少なくとも550万人のそういう、親の巣の中にずっといて出ていかない、若者40代50代の人々がね、日本の中に550万人以上いるということなんですよ ね、
鳥には学ぶことが多い
ですよ。本当に今さん最初にお伺いした通りね、はい、以前に大前守先生 の子育てのお話を聞いた時も、子育ての究極は一人で社会で食べていけるように育てることですよ、
うん、鳥の言う通りにしてたらできますね。
本当ですね、今同じだなと思って、はい、そのタイミングの見計らうのが難しいですよね。
で、闇雲にやってながらちゃんと安全を確認して ね、
それも安全確認する意味も分かりました。うちにはカラスも覗きに来ましたし、蛇も覗きに来ましたし、
そうです、
あんだけ注意深くする意味がやっと分かりました。
蛇にやられましたよ。蛇が巣箱の中に入って、で帰ったヒナを全部飲み込んでしまいましたわ、
は
い、たまたま私ベランダから見とった、はい、でヘビが上がってきよるとこれ慌てて、はい、写真撮らんていうかカメラを撮りに行って戻ってきたらもう中に入ってましたですね、で顔だけこ う、その写真と、もう5、6羽のヒナを暴れ食いでお腹パンパンになって巣から出れないというぐらいお腹こなれるまで、まあそういうのがありますからね、蛇は怖い。あの辺 の私らの住んでるとこは蛇なんか見たこともないんですけども、
鳥さんの巣箱がなければ見かけることがない、
一体どっから来たのか、もっと沢谷に近いところだったら、はい、蛇が出入りするっていうのは聞いたことあるんですけども、沢谷から遠いし、
どうやって、
どっから来てるのだから、まあ、蛇
かぎ分けたんでしょうね、
カラスも怖いし、はい、で猫がヒナをかぎ出してるのを2回ほど経験しました。
そうですか、
だから安全確認みたいなのを作っちゃ大事ですよね。
その場合は親鳥はその後戻ってきてもういないなって分かったら、もうそこを離れるんですか。
離れてます、離れます。
そうですか、は
い、かわいそうです。自然ですから ね、
厳しいね、
人間だったら警察呼ぶとか、ね、いろいろありますけども、ね、彼らはそういうのがないからもう弱肉強食のね、
文字通りそうですね、厳しい世界です ね、じゃあ本当に育つというのはものすごくこう、ラッキーなことだしおめでたいことだし、ね、親にとっては嬉しいことなんですね。
嬉しいことです、これでね、これでも一人で 生活して、はい、またあのふさわしい相方を見つけて、
一度オープンガーデンの時にね、その巣立ちを、みんなで
タイミングよくその話ちょっとお伺いしましたので、ぜひご紹介ください、
は
い、
あの何年か前のオープンガーデン、当時は、非常に盛況やって、人が20名、30名っていうような、来てくれた時なんですけども、お客さんの前で、その、あの小鳥のひなの子育てとか巣立ちとかの話をしてたら、突然に巣立ちが始まったんですよ。1羽2羽。ほんであの練習してあの飛び立っていきましたですけども、お客さんもずっと1時間ぐらい、ずっと、あの見てくださってましたですよ、まあそれは1回だけ、まあ多くはもう人知れずね、我々の
でも晴れ舞台でしたね、
本当ですね、その時はどういう鳥でしたか、種類は覚えてらっしゃいますか。そう、
四十からか山柄、スズメじゃなかったです。
四十柄でしょ
うね、そうですか、毎年毎年じゃ巣箱は必ず置いて、
はい、秋になって10月かこれから冬になるよという時に、巣箱を取り出して、はい、で巣をかき出して、
あ、もう空っぽにしてあげるんですね、
はい、空っぽにしてまた一から綺麗な状態にしてですね、綺麗な状態っていうのはそのままでも大体綺麗なんです、だって言ったらね、糞も一つもないし、殻も一つも、殻は自分で食べますからね、
糞はお外でしますからね、
殻は親鳥、
親鳥が食べます、カルシウム源として食べ
たんです、すごい、もう SDGs ですね、
そうです、
すごい、
で糞はひなが出した糞は、はい、つまんで外に捨てて、で餌をあげる、ほんで育っていった状態、後を見るとものすごい綺麗、清潔に、そのまま収納して、
コレクションしていらっしゃいますね、はい、見せていただきました、はい、そうですね、
そうです、そうです、コレクションしてます、
そうでしたか、いやそれはお庭の楽しみの大きな、
そうです、で、毎年ね、カップリングが、カップリングつがいができて、はい、子育てとかね、それが始まるとこちらのテンションもぐっと高くなるんですよ、
はい、
で
それいつ頃
ですか、巣立ちまでは、
何月ぐらいですか、
巣立ちが終わるともう、はい、昨日まで、あるいは午前中まで、その親鳥がしげくね、餌を運び入れ、糞を排出しの動作をやっとったのが、うっとガラーンとしてエンピティネスト症候群って、こちらもテンションがぐっと下がってる、ちょっと軽いうつ状態。
カップリングは何月ぐらいですか。
カップリングはね、ある先、3月か4月、はい、早い場合3月ですわ、オスが巣箱を見つけて、まずオスが見つける、
はいはい、
でここで所帯持ちたいなとこう思ったら、巣箱 の、はい、の上でですね、とまり木がありますけども、はい、恋の歌を歌います。
すごい、そっか、はい、なるほど、
はい、そうするとね、メスがどこからともなくこうやってきてですね、
その声にこう、はい、聞き惚れて、
はい、でオスにしてみると、お、あそこメスが近づいてきとるなと、はい、お、わしをじっと見とるなと思うのを意識したときに、はい、これ見よがしに、巣箱の中にオスが飛び込むんですよ。
なるほど、
わしと一緒に所帯を持とうぜと、
こんないい巣があるよ
と、でメスはどうしようかなとこう、だんだん近づいてきて、で止まり木から穴の中をふっとこうお見合いするわけですね。
なるほど、
気に入らなかったらごめんなさいって言って飛び立っていくし、で気に入ったら分かりました結婚しましょうって、
そういう意味では女性上位ですね、選ぶ側は女性ですね、
選ぶ側
は
大体、それはどんな鳥動物も大体多くはそうでしょうね、でね、男の方がダンスを派手にやって、そうアピールするとかね、 非常に赤い羽、青い羽をいっぱい、そして
だからオスがいつも綺麗なんですね。
そうですね。
まあ
選ぶのはメスですよ、は
い、メスどうでしたか、はい、いやもうぜひ今のお話ねお伺いになった方は来年また楽しみにね寄せていただきたいと思いますが、うん、吉村さんのお宅のオープンガーデンと言いましたら以前よくお宅で区会をしていらっしゃいましたけども今年は時期がちょっと違ったようですね。
そうですね。今年で第15回の一応チャリティーオープンガーデン区会っていうのはしたんですけど、はい、これまでは自宅でねいろいろお庭を巡ってから、我が家で区会をしてたんですけど、はい今年は全然うちのバラも寂しかったですし、はい、無理やなと思って、ちょっとお外に飛び出しまして、湯気牧場を銀行してきました、はい、それで湯気牧場でお食事をいただいて、ちょっとそのお食事のところじゃないんですけどちょっと外で、はい囲われたところですけど、会場を借りましてそこで区会をしてきました、
もう湯気牧場さんは この三田の方だったら割とよく行ってらっしゃるし、
そうですね、
もしご存じない方よかったらハニー FM でもその湯気牧場さんがもう初代から数えたら80数年の歴史あるところ で、はい、で今の場所に移ってももう50年近くということで美味しいものがたくさん、ね、牛乳を使ったものであるからぜひお出かけいただきたいですよ。 そうですね、そんないいところで今回は、
そうなんです、それで10人か11人ぐらいのグループなんですけど、いつも個人的に銀行行ってるグループの方々を連れて行ったんです。それで行った途端に奥様に会いまして、いろいろ説明していただきました。
それは余計にね、盛り上がりますね、
それでちっちゃい子順に場所が決められて育てられて中学生か高校生ぐらいの女の子はもう裏山を自由に歩いてもらうんだって言ってました。
そうですね、
それでお乳ができるようになったもう塾女さんたちは、自分で搾乳機まで行ってお乳絞ってもらいますって言われて、その場所をぜひ見たいなと思ってじっとみんなで待ってました、そしたらちょうど一頭だけ来てくれて搾乳するところも見れました。どんな風に皆さんね機械で搾乳できるんかいうのが不思議やったんですけど、目の当たりにして
もう自発的に入ってきますからね。
そうなんです。それで私も絞ってちょうだいって来た子がいるんですけど、その女の人はまだお乳が溜まってないよって機械が教えてくれて判断して、そんな子はもう出て行ってちょうだい言って絞らずにもう外に出すんです、
なんかご褒美があったんですよね、その絞ってもらうとなんかそれを目当てにねちょこちょことやってくるらしいということで、
牛さんはもうメダル首のメダルで、全部自分の情報が入ってるらしく
そうですね、
この子はもう搾乳をしてもらっていいとか悪いとかを機械が判断するらしいです、
すごいですよね、
でもね、そういう搾乳機のことなんかもねちゃんと区会で区にされた方がいまして、
ぜひご紹介ください。
特選で取らさせていただいたのは搾乳の牛うっとりと若葉風、一応機械で絞ってもらってるんですけど、やっぱり気持ちがいいのかね、牛さんうっとりと
本当にそんな表情しますよね、
今の季節らしい若葉風も気持ちがよくって、なんかよく雰囲気が出てるなと思いました。ロボットですのでね、その機械は、入選区には、真珠バレー搾乳ロボット作動中とかいうのもあります。いろんな搾乳ロボットでも国にしていただきました。
本当ですね、なんか区会と牧場って言ったらなんかこうどんな句ができるのかっていう、
そうなんです、私も楽しみで、どんな句作られるのかなと思ってたんですけど、私が 1位で選びましたのは、はいはい、オープンガーデン区会賞にさせていただきましたけれども、はいはい、牧神の吹きて牧場は若葉風、石岡康子さんという方が作られたんですね、はいはい、この牧神っていう、うん、ちょっとあのギリシャ神話の時代というか、うん、もう古い神の時代に戻ったような風、はい、あ、牧神が吹いた風がこう若葉風っていうのですごいロマンチックだなと思いまして、まあ、昔から牧畜はね人間を助けてきたわけですから、
う
ん、
そうですね、
はい、いっぺんにその湯気牧場が、ギリシャ神話の時代の牧場になったような気がしていいなと思いました、
あの逆に意外だなと思う句はいかがでしたか。
意外だな、はい、あの意外というか、この湯気牧場っていうのは行く時にも思ったんですけど、はい、こんなところに牧場があるのかなっていう街中を通って行ったら急に牧場が現れるんですね、
住宅街はね、先にポコッと
それをうまくあの捉えられたのが、はい、牧場と団地隔てる真珠かなっていう高柳静香さんの作品なんですね、
はい、
あの真珠っていうのは今の青葉若葉がすごく輝くようなキノコというんですけれども、
新しいあの、樹木の樹と書いて真珠と呼んで、
あ、
なるほど、はい、
であのちょうど行く時の印象をうまく言われてるなと思いました。
本当そうですね、はい、うわ、いろんなこう感性豊かな句が出来上がりますね。
思わぬ句が出てきてね、はい、こちらも学ばせていただいてます、
でもぜひあの吉村さんご自身が読まれた、はい、あの句もご紹介いただきたいです。
私はその奥様のね、はい、説明を聞いてその牛糞まで大切にされて、神戸大学と一緒に何か研究されて、
そうなんです、
人間に役に立つものを作られてるっていうことでしたので、あの牛糞もおろそかにせず薪の夏っていう句を作りました。
そうですね、はい、そのあたりもインタビューでたっぷりとお伺いしましたの で、
う
ん、あのぜひ不思議だなと思われる方はあの、アーカイブで全部お聞きいただけますから、8回シリーズでたっぷりとお話しいただけたんですけども、行かれるとあの深呼吸したくなりますし、あのいわゆるあのなんて言うんでしょう、いい意味で牧場のいい香りはするんですけども、はい、嫌な匂いはないですよね。
そうですね、
は
い、それにハーブがいっぱいありましてね、
おっしゃってました、
それでハーブの句を読まれた方も、はい、あります、
はい、ご紹介ください。
特選でいただいたのは、まあ、重薬やあまたのハーブ嗅ぎ分けつっていう聖雅子さんのなんですけど、まあ、いろいろハーブがあってハーブのいい匂いが漂ってるんですけど、重薬っていうちょっと懐かしい、この匂いが一番強かったなっていうそういう面白い句ですね。まあ、あの雨の後だったので私もハーブの花の句を作りまして、走り梅雨過ぎて満ちたるハーブの花っていうのを作りました。ちょっと走り梅雨、
ちょうど
この時雨の次の日だったもんですから、
あ、なるほどね。やっぱりでもこうやって、あるテレビ番組でもとってもあの俳句作るということが若い方たちにも割とこう身近なものになってきて、季語の大切さとか感じ方とかっていうのが広がってきたんじゃないでしょうか。いかがでしょう、思われませんか。
そうですね、まあ、俳句番組に、ね、楽しい番組もありますし趣味も熱心に見てますけれども、
そうなんですね、
ああいうので入っていかれたらいいかなと思います、ね、
そうですね、そうするとなんか本当にあの季節の移ろいだったり、ちょっとした道端の景色だったり、ね、はい、雨なら雨なりの感じ方とかいうのを、ね、こう捉えることができ
ますね。その時の印象を句にまとめておきますと、何年か経ってもその時の景色がパーッと蘇ってくるんです、
まるで写真のような感じで、
はい、それがいいと思いますね。感覚で捉えてるから、感覚でまた思い出すという、
感覚は強いですからね、いや毎回してらっしゃるのがもう15回になりましたか。
そうなんです、
また来年も ご予定です ね
今度はあのバラを大事に育てて病気にならない、ないように気をつけたいと思います。
よろしくお願いします、はい、じゃ あの最後にこのコーナーではいつもリクエストいただいておりますが、うん、青春時代に聴いてらした曲とか思い出の曲ということで、うん、今日は中島みゆきさんの時代、これはご主人からのリクエスト、どんな思い出がおありですか。はい、
ねこの曲の、歌詞はですね、まあ私の心に突き刺さるというか、はい、染み渡る、そして、ある時期ですね、生きる勇気を与えてくれた曲です、はい、歌詞が特にですね冒頭の、今はこんなに悲しくて涙をやってしまう、うんぬんっていうのもありますし、中盤に旅を続ける人々はいつか故郷を出会う日を、うんぬん。で私、1974年、はい、まあ、23歳ぐらいの時ですかね、の6月から、翌年の1975年の3月足掛け、9ヶ月、はい、ヨーロッパ放浪の旅に出会ったことが、あります、でまだソ連とか東ドイツとか西ドイツとかあっち、はい、自分ですね。
そうですね。はい、
で、この東ドイツとかソ連も行きました。ヨーロッパ放浪の旅、の末に1975年の3月に今、帰ってきたんですけども。はい、で、この中島みゆきさんの時代が世に出たのはちょうど75年なんですよね。はいはい、で、まあ、私その、75年に大学を卒業して、で76年に三菱電機に入社しましたんですけども、はい、まあその頃はですね、この曲を口ずさみながら、なんとか生きてきたというふうなですね、気がいたします。毎日なんか口ずさんで、懸命に生きていたような気がします。でその5年後1980年には家内と出会って、まあ伴侶になっ伴侶を得てからはね、この曲の お世話になることはあまりないんですけどもそれまでの5年間というのはですね、まあ懸命に生きてきたという、まあ、この曲に支えられながら生きてきたという、まあ大げさな言い方するとこの間のこの伴侶みたいな存在だったというふうに言えると思います。でまあしかしこの中島みゆきさんのこの時代の曲詩っていうのは、まあすごくいいのはそれはみんなあれですけども、みんな認めるところなんですけども、この彼女、いや私はちょっと前まで中島みゆきさんっていうのは私よりずっと年上のね、
あ、はい、
もう、酸いも甘いも噛み分けたそういう存在の人がおって、それを時代変えたんだろうと、自分自身が70になってきたなとですね、これで中島みゆき、がまだ生きてるというのはどういうことという話になってきて、でインターネットで調べると、実は中島みゆきさんは私よりも年が一つ下でこの時代を変えたのは23の時かいなそれでまたびっくりしましたですわ。まあ中島みゆきさんの曲もう他にもいろいろあるんですけども、はい、確かに素晴らしいなというのはけども、このある時期の自分を支えてくれたっていうのね、は
い、大きいですね、
まあ他にも ビートルズ関係とか特にまあジョン・レノンとか、うん、サイモン・ド・ガーファンクとか、まあ、いろいろありますけども、はい、でもあれ自分の内面から支えてくれたっていうのはやっぱりこの、うん、あの歌、うん、しかないだろうっていうふうに思ってます、う
ん、ご自身で歌われることはありますか？
ありますもちろん。
あ、そうなんです、ね、あのカラオケとかも行かれて、
う
ん、
カラオケもあのでジュークボックスって昔ありましたですけどもね、はい、100円入れたら、はい、しょっちゅう入れてましたですね、
そうですか。あのラジオの時代だったらこの後ご一緒に聞いていくところですけども、はい、あの配信番組になりましたので、うん、ぜひ皆さんこれを配信お聞きいただいたらその下に Spotify で聞いていただけるようにセッティングしますから、うんうん、ぜひ聞きながらご一緒に歌っていただきたいと思います、はい、ね、今日は、吉村さんのご夫妻です秀人さんと玲子さんにお越しいただいてオープンガーデンのお話、そしてまた最後にリクエストのナンバーの思い出話をたっぷり伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サンダグリーンネットはオープンガーデンや公共緑化を通して
景観の美しい街づくりを目指しています。
私たちと一緒にお庭づくりを楽しみませんか？
詳しくはサンダグリーンネットの